神、我らと共にいます。話、城間正達。
皆さん、おはようございます。もう騒動しい世の中になってまいりましたね。この時こそインマヌエル、神我らと共にいますという、この今日はテーマで話してみたいと思います。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。これは神我らと共にいますという意味である。マタイ1の23。永遠の昔から主イエスキリストは天父と一つであられた。キリストは神の御形、神の偉大さと尊厳の御形、神の栄光の輝きであられた。キリストがこの世に来られたのは、この栄光を表すためであった。神の愛の光を表すために、すなわち、我らと共にいます。神となるために、キリストは罪のために暗くなったこの地上においでになった。だからその名は、インマヌエルと呼ばれるであろう、とイエスについて予言された。これは各時代の希望の上巻の一ページなんですね。この、出エジプトしたイスラエルの民、昼は雲の柱、夜は火の柱が民の前から離れなかったとあります。そして、ヘブルの三人の青年たち、炉の中に投げ込まれました。そうすると、ネブカデネザル王は、第四のものは神の子のようだと言いました。そこにキリストも共におりました。弟子たちは海の暴風にあったとき、眠っておられたイエスに、そこで弟子たちは御そばに寄ってきてイエスを起こし、主よ助けてください。私たちは死にそうですと言った。マタイ8の25。イエス様が共におられた。そしてイエス様に助けを求めたとあります。そしてイエスが十字架にかかって死なれたとき、弟子たちは恐れて逃げ出した。日曜日の朝早く彼らは、私は生きている、いると弟子たちに告げなさい。私は今日彼らに会うであろうと言った。その時に弟子たちは不安と疑いの霧が晴れたとあります。常にイエス様が共におられたと。パウロは力に満ちた雄弁を持って、生も死もどんな人間も我々を神の愛から離れさせることはできないと言った。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのであると。マタイ28の20。イエス様はいつも共にいるとおっしゃっています。イエスが共にいてくださるという永遠に保証された。この交わりが弟子たちを大胆にして、彼らは多くの力が与えられて、何の恐れもなく送り出されていったと。そして全世界に福音を述べ伝えた。イエス様が共におられたか、非常に力強かったと言っています。神と人とを永遠に引き離すことがサタンの目的であった。しかし、キリストのうちにあるとき、我々は堕落しなかった場合よりも、もっと綿密に神につながるようになる。救い主は、我々の性質をおとりになることによって、決して断ち切れることのない絆で、ご自分を人類に結びつけられたとあります。永遠にわたってキリストは、我々とつながっておられる。各時代の希望上巻の11ページ。この人間は限りないキリストの愛に抱かれております。ヨハネがこのイエス様の 胸に抱かれたように、イエス様もこの私たちを愛してくださいます。神我らと共にいますという言葉は、我々が罪から救われることについての保証であり、我々が天の律法に従う力についての保証である。各時代の規模上巻の10ページ。じゃあどのようにしたらキリストが内住なされるのか、キリストの内住について考えてみましょう。宗教とは心にキリストを住まわせることであり、彼のおられるところでは人は絶えず霊的な活動をなし、常に恩恵に成長し、完全に向かって進むのである。深く根を下ろしたイエスに対する愛は、自分の罪深さを悟る心にのみ住むことができる。恵みによって変えられた魂は聖なる神の品性を称賛するが、もし私どもが自分の霊的欠陥を見ないならば、それはキリストの義と尊さを見ていない、謝ることのない証拠である。自分を尊敬することが少ないほど救い主の無限の愛と尊敬するようになる。自分の罪深さを見るとき、私どもは自然に許しを与えられる方へ引きつけられるようになるとあります。まずは自分の罪深さを悟ることが内住の条件であります。そして自分を尊敬することがますますなくなってくるという、ね、御霊は私に栄光を得させるであろう、私のものを受けてそれをあなた方に知らせるからである、ヨハネ16の14。聖霊は私たちにキリストを明かしします。キリストの誠の品性の中にキリストを見て、心にキリストを受け入れる人々は永遠の命を持ちます。キリストが私たちの中に住みたのは聖霊を通してである。聖霊は誇ることをしない心に入る。イエスの愛は自我を捨てることによってできる空所を満たす。ですからキリストが我々の心の中に住んでくださることができるように、日々自我に死ななければいけません。なぜなら私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからである。ローマ書5章の5節。あなた方のうちに働きかけ、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである。フィリピ 2-13。 この我々の心の中に信仰によってキリストが住まわれるということは、キリストを瞑想すること、キリストを見上げること、愛する救い主を最良の名誉として、友人として大切にすることで、主を悲しませたり怒らせたりするような行動をしないことです。聖霊に導かれて、下巻の149ページ。私たちは常にキリストを瞑想しているでしょうか。そしてキリストを見上げることをしているでしょうか。このマリアのように深く心に留め、思い巡らさなければなりません。これが瞑想というものであります。また信仰によってキリストがあなた方の心の内に住み、あなた方が愛に根ざし、愛をもといとして生活することにより、すべての生徒と共にその広さ、長さ、高さ、深さを理解することができ、また人知を遥かに超えたキリストの愛を知って、神に満ちているもののすべてをもってあなた方が満たされるようにと祈る。これはエペソ 3-17-19。ですから私たちはキリストの深い愛を知って ね、一人一人キリストが宿り、そして一致して働こうではありませんか。神の宮と偶像と何の一致があるか。私たちは生ける神の宮である。神が皇王政になっている。私は彼らの間に住み、かつ出入りをするであろう。そして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。コリント第2:6-16。ですから、世から完全に分離しないと神はお住みにならないとあります。道徳的汚れから清められた心に、たっとい救い主が住まわれて、人の性質を高めて、すっかり清め、人を聖霊の宮となさるのです。主の教訓の言葉が受け入れられ、我々を捉えるとき、イエスは我々のうちに内住し、我々の思想と考えと行動を支配します。キリストの御言葉は精神であり命です。そうしたとき、我々は自分の思想を自分の中心にすることはできません。もはや生きているのは我々ではなく、キリストが我々のうちに生きておられるのです。キリストこそが我々の希望であり、栄光であり、自己は死に生ける救い主、キリストが生きていますと、ね。このキリストが私たちの心に内住するというのは神の御言葉を通してであるとあります。ですから、繰り返し繰り返し、御言葉を学んでいるうちに、はっきりと分かってくる、ね。そこには忍耐が必要です。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命があり、私はその人を終わりの日によみがえらせるであろう。ヨハネ 6:54 に、こう書いてあります。キリストの御言葉を通して、恵み深い臨在は、絶えず魂に語りかけ、乾いた霊を生き返らせる命の水として、主イエスを表します。生きて内住される主を待つことは、我々の特権であります。ですから、御言葉は熱心に探求しなければなりません。キリストが私たちのうちに住むというのは、御言葉を通してであるとあります。それは純粋な目的を持って、熱心にすがっていく単純な信仰であるとあります。では、イエスに対する御臨在の無関心、キリストを見失う。イエスが母から離れ、彼女が悲しみながら三日間イエスを探したように、イエスがこの世の罪のために捧げられるとき、彼女はもう一度三日間イエスを失うのである。そしてイエスが墓から出てこられたとき、彼女の悲しみは再び喜びに変わるのであると。ね、このマリアは杉越の祭りの時に、ね、後でイエスがいないのに気がついたとあります。ね、何かに夢中になっていたんでしょうね。そしてイエス様はマリアに答えました。どうしてお探しになったのですか？私が自分の父の家にいるはずのことがご存じなかったのですか？しかし両親はその語られた言葉を悟ることができなかったと。ルカ 2:49-50 にあります。この父の家にというのは、文語体では父の技を務めているという意味があります。父の技を務めていると。ですからマリアはイエスの使命を理解していなかった。ね、私たちも神の御言葉を理解するようにしないと大変なことになりますね。ヨセフとマリアが瞑想と祈りとによって心を神に注いでいたら、彼らは自分たちの責任の神聖を認め、イエスを見失うことはなかったであろう。 一日の怠慢によって彼らは救い主を見失った。そして彼を見つけ出すために三日も心配しながら探さねばならなかった。我々もこれと同じである。我々は無駄話や悪口や祈りを怠ることによって救い主の御臨在を一日失うかもしれない。すると救い主を見つけ出し、失った平安を取り戻すのに何日間も悲しみながら探さなければならないかもしれないのであるって、ね。ですから私たちは無駄話、悪口、祈りを怠るということをイエス様を見失う原因になります。ね。そして世俗的なものに心を奪われている人、ね、不注意で不遜な精神がイエスを引き離していきます。これ非常に重要なので、これ、一人一人これ考えないといけないですね。どこでイエスを見つけることができようかと尋ねます。多くの者は、主の臨在を求め、その光を求めていながら、なおもどこで主を見出すことが知らず、誰を慕うべきかを知っていない。イエスはご自分で隠されていたもうことはない。主を探して虚しく終わることはない。主は、見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って、彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。黙示録 3-20。ですから今、イエス様は私たちの心の扉を叩いております。ね、主よお入りくださいと言って、私たちはイエスを心の中に受け入れたいと思います。富に仕え、心を自我と誇りで満たすならば、キリストはお住みにならない。ですから私たちは、ガラクタをその前に捨てなければならないとあります。そうしないと、イエス様はお住みにならないと。ね、そして、聖霊を拒み続けていると、ノックの音が聞こえなくなってしまう。イエス様が、外から叩いているノックの音が聞こえなくなると。非常にこれも注意しないといけないですね、私たちはね。今、戸を開けて心の宮から売買するものを追い出し、主を招き入れなさい。そして主に、私は心を尽くしてあなたを愛します。私は義の技をなし、神の律法に従いますと言いなさい。そうすればあなたはイエスの平和な御臨在を実感するであろうと、ね。二人また三人が私の名によって集まっているところは、私もその中にいるのである。イエス様は共に信者と共にいたいと言っております。マタイ 18-20、ね。そのぐらいイエス様は教会を愛しております。教会は神は霊であるから、礼拝する者も霊と誠をもって礼拝すべきである。ヨハネ 4-24。ですから、2、3人集まるところは、教会であります。ね、そして、神の御臨在のもと、霊と誠をもって一致して神に何でも求めるならば、与えられると約束されたと、あります。では、教会の一致とは何でしょうか。1517年、宗教改革以来400年の間、キリスト教会は、支えのことのために分裂してきた。この、ルター派とか長老派、バプテスト教会、メソジスト教会、ね、共に分裂してまいりました。この400年の間。このカトリックの神学者は、そのことを何と言ってるでしょうか。 400年余り前に母の家、ローマカトリックを飛び出した幼い家で少年がに過ぎないのであると表現しています、ね。幼い子供が、ね、このローマカトリックからが家出してまた戻ってくるのを待ってると。ね、しかし、1900年頃、お互いに攻撃し合っていた全世界の教会が協力して、1948年に教会合同一致運動が盛んになりました。これがエキュメニカル運動が盛んになってきました。それは私たちが一つであるように、彼らも一つになるためであります。ヨハネ17-11。しかし教会合同運動はキリストの祈りの答えでしょうか。イエスはどのような一致を祈られたのでしょうか。そして神の御言葉の一致というのはどういうものであるのか知らなければなりません。神の御言葉の基礎的教理において一つにならなければならない。ね、神の御言葉の基礎的教理において一つにならなければなりません。しかし群れが今必要としているのは現代の真理である。私は使命者たちが現代の真理の重要点を離れて群れを一致させ魂を清めるために何の役にも立たない問題を長々と話す危険を見たと。初代文集137ページ。皆さん、現代の真理というのはどういったものなんでしょうか。三天使の使命、聖女問題、ダニエル12章が現代の真理であります。主要問題について一致がなくても共に活用しようと教会合同活動家はそう言っています。いや、安息日がね、7日目安息日でもいいし、日曜礼拝でもいいと。ね、再臨を信じてもいいし、信じなくてもいい。進化論を信じてもいいし、ね、創造論を信じてもいいって。霊魂不滅を信じてもいいし、ね。まあ、教理的な聖書には、ね、一致しなくてもいいと、そのように活動家はおっしゃいます。これは偽りの一致であります。混乱、バビロンはこの運動は、人は何を信じようと構わない。しかし、人間の知恵が神の清い言葉以上に高められている限り、分裂と不和は起こる。お互いの相入れない心情や共犯による混乱は、バビロンという言葉で実によく表されている。この予言は、終末時代の世俗的諸教会に当てはまる。人類の明けぼの上巻の119ページであります。皆さん、共通の教理というのはどんな教理なんでしょうか。プロテスタントの諸教会内において、共通の教理を土台として合同しようとする機運が強く働き出しているとあります。この共通の信条というのは日曜礼拝であります。その日曜礼拝のもとに全世界の人々は一致してきます。不経験な者たちにとっては、普段の不和を部分的に覆っているに過ぎない偽りの一致がある。彼らは神の御心と真理に反対して一致しているが、その他のことではあらゆる点において、憎しんだり、競争したり、嫉妬したり、致命的な争いによって分裂している。これは表面的な一致であります。キリストが御霊の内住によって御臨在なされるところは、この教会、それが誠の教会であります。一致というのは、どのようにして一致するんでしょうかね。この一致は、アガペの愛、自己犠牲の愛によって一致しなければなりません。このエロスの愛、利己的な愛、相手に価値があるから愛するという、この利己的な愛で、 によっては、それは一致ではない。ね。だから、アガペの愛によって一致しなければならないと。次に、多様性、相違の中の一致と。働きにつく者が皆同じ気質ではない。彼らは同じ教育や訓練や受けた者、人ではない。だから、毎日悔い改めているのでなければ、性質が異なっているのと同様に、お互いに食い違ったことをするのは当然であるって。伝道の上巻の134ページですね。二人の人が真理を全く同じように表現することはない。おのおのはその人の生まれつきの性質や教育によって理解できる特殊な点を考えるのである。日光は異なった物体を照らして、それらに異なった色を与える。日光がいろんな色を与えているとあります。ですから、この自然に異なった形や色の花、異なった花の香り、そういったものが、ね、この草花とかですね、この花をよく見ると、いろんな種類がいっぱいあります。それは物事を一つの同じ型で表現していない。各自が独特の経験を持っているのである。そしてこの多様性がそこに述べられた知識を拡大して深いものにし、種々の人の心の必要に応じるのである。各自は経験が違います。それぞれこの異なった考え、を持ってると思ったり、また表現が違ってきます。クリスチャンの一致は、一個の人間の個性を他の人の個性に全く隠してしまうことではない。また一人の人の心が他の人の心に指導され、支配されることでもない。教会の証8巻の212ページ。ですから、頭脳が頭脳を支配してはならないとあります。人は高い人もいれば低い人もいます。白人も黒人も東洋人もいろんな人種があります。すぐ人間であるということはわかります。それは。誰にも黒人も白人見ても人間ではあるという。ね、創造主は基本的に一致したものをお与えになるとともに、故意に変化を作られた。もし80億の人々が容姿において個性において同一であったならば、世界はさらに良いところとなるでしょうか。ね、同じ考えね、同じ個性を、同じ性質を持った人が集まるとね、それは進歩しないというんですね。だから神様はそれぞれの人に個性を与えられたとあります。すべての枝は同じ霊の源から栄養を受ける。すべての枝が幹につながっているからである。この結合によって彼らはお互いに結合している。しかしこの結合は枝の個性を失わせるものではない。各自は別個でありながらすべては一致しているのであるって、ね。私たちの幹になる中心となるべきお方はどなたでしょうか、ね、イエスご自身が炭の頭石であるって。これが土台なんです。体は一つあっても主体は多くあり、また体のすべての主体が多くあっても体は一つであるように、キリストの場合も同じである。コリント第一12-12。それは体の中に分裂がなく、それぞれ主体がお互いにいたわり合うためなのである。コリント第一12-25。種々の性質を持った人々の間に調和と一致あることが、神が罪人を救うために御子を世にお送りになったことの最も強力な 証拠となるのである。今日神の教会には兄弟愛が非常に欠けている。救い主を愛すると公言する多くの者がクリスチャンの友情で結ばれた人々を愛することをおろそかにしているとあります。我々は同じ信仰を持つ者、一つの家族のメンバーであり、同じ天の父の子供たちであって、皆同じ幸いな不死の望みを持っているものである。我々は一つを結ぶ絆はどんなに親密で思いやりのあるものでなければならないことであろうと、ね、ですからヤコブのはしごのように兄弟愛の次に愛が来ます、ね、教会内でごたごたしていたら外部に伝道はできないと、この順序があるんですね。我々は最も危険に陥らせるのは世の反対ではない、信仰を公言する人々が心に抱いている悪が我々を最も悲しい災難をきたらせ、神の御働きの進展を最も遅れさせるのである。お互いに妬んだり疑ったり、荒探しや猜疑心に満たされること以上に、我々の冷静を弱める確かな方法は他にないのである。教会の勧告条款の183ページ。どうでしょうか、私たちは、ね、妬んだり疑ったり荒探ししたりしてないでしょうか。そのような知恵は上から下ってきたものではなくて、地につくもの、肉に属するもの、悪魔的なものである。妬みと党派心のあるところは混乱とあらゆる忌むべき行為とがある。ヤコブ3:15-16。ですから私たちは自分の利己的な意志を捨てる用意があるだろうか。分裂、すなわち教理問題、誤解、または妬みによる兄弟愛の分裂に和解をもたらすために心を低くする用意があるだろうか。大抵ほとんど絶望的で癒しがたい罪は自分の見解に対する誇りと自負心である。お互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべてのものが認めるであろうとイエスは言われた。ヨハネ 13:35。人が教誓や利己心によってではなく、愛によって結ばれるとき、彼らは人間の力に勝る力が働いていることを示すのである。この一致があるとき、それは神の御子たちが人のうちに回復され、新しい生命の原則が植え付けられた証拠である。ね、各時代の希望義刊の167ページ。ですから、キリストの愛によってのみ一致するのであります。ね、アガペの愛であります。クリスチャンは三位一体の神のように、目的において、精神において、品性において、一つである。父や御子、聖霊は、個性や、この人格を持っているが、この目的において、ね、失われた魂を探し出すこの目的の上において、一つであった、一致していた、とあります。さて、兄弟たちを、私たちの主イエス・キリストの名においてあなた方に勧める。皆語ることを一つにして、お互いの間に分層がないように、同じ心、同じ思いになって固く結び合ってほしい。コリント第一1:10。これが一致であります。しかし世の中には多くの宗教があります。神について間違った概念と。どうしてこの多くの宗教がね、タケノコのように、雨上がりのタケノコのようにどんどん出てきたんでしょうか。 我々はエホバを礼拝するか、それともバールを礼拝するか、目に見える寺院ではないかもしれない。目に留まる偶像ではないかもしれない。それでも我々は偶像礼拝を行っているかもしれないのである。木や石や神々を形作るのと同様に、大切にしている考えや目的を偶像にすることをたやすいことである。幾千という人々が神とその属性について間違った概念を持っている。彼らはバールのしもべがしたように、まさしく間違った神に仕えているのである。スタディバイブルの旧約の113ページにあります。ですから私たちは間違った概念を持ってないか、ね、間違った観察をしてないか、これは非常に重要であります。ですから自分の偏見を捨てて、へりくだった心で学ぶと。神とは何か、正しい捉え方、正しい考え方をしなければなりません。実際的なはっきりしたキリストに対する観念が不足している。それによって多くの者は救い主イエスの知識にある真の経験に入ることを妨げられている。これは多くの者が恐れ疑い悲しんでいる理由である。彼らのキリストと救いの計画に対する考えはぼんやりした面白くない混乱したものである。なぜ救いの計画がぼんやりしているかという。ね。それは御言葉をね、熱心に学ばないからであります。そしてこの花の形、色とか香り、すべてが違います。ね。花によって一つ一つ詳しく観察するということ。ね。この花はこのような形で、このような香りでね、神様はこのような色で作られた。あの花はまたどこが違ってる。ね。それぞれ違ったところをね、よく観察しなければならない。ね。いろんな側から調べるようにしないといけない。ですから、キリストの品性を調べるのも同じであります。キリストの品性はね、どのような角度から見ていくのか。いろんな角度から見なければならない。そしていろんなキリストの品性が見えてくるという、あります。すべての霊的生命は我々の神に対する観念によって形作られる。もし我々が主の品性について誤った考えに休んじるならば、我々の魂は損なわれるであろう。ですから、間違った概念、間違った観念は、ね、変えないといけない。今からでも遅くはない。ね。私たち間違っていたら、それは変えましょう。ね。私たちは自分の咎を知っています。私の罪はいつも私の前にあります。詩篇51:3。この私たちはダビデのように、主をいつも目の前に置くならば、あなたのために十字架にかけられたイエスを見よ。あなたの罪を悲しむお方を見よ。あなたが祈り、悔い改め、ため、罪を許される救い主を熱心に見ようと望むとき、主はあなたを祝福し、あなたを感謝を受けようと待っておられる。主の側に近くいなさい。常に自分の罪を神の宮に、この神様の前に、ね、持ち出さなければなりません。ね、そして、救い主を熱心に見ようと思わなければなりません。確かに偉大なのは、この信心の奥義である。キリストは肉において現れ、霊において義とされ、御使いたちに見られ、諸国民の間に伝えられ、世界の中で信じられ、栄光のうちに天に上げられた。テモテ第一3の16。これはイエス様の 生涯を表しております。単純に表しています。イエス様は人生を取られ、聖霊によって導かれ、十字架にかけられ、復活され、天の聖女に昇られたと。ね、このことを私たちはっきり覚えないといけません。次は世界の宗教について学んでみましょう。このイスラム教というのがあります。これは服従という意味であります。世界に16億人信者がいます。世界人口の 22%。それは北アフリカ、中近東、中央アジア。そこが一番多いところなんですね。そして預言者というムハンマド。40歳は洞窟の中で天使ガブリエルから啓示を受けた。それがイスラム教の始まりであります。そしてヒンドー教というのが、これも8億人。インド歴史上の教祖がおらず、経典もない。輪廻というのが教えてあります。ね、死んで別なものに生まれ変わる、こういった教えがあります。そして仏教。これも8億人の仏教徒がいる。インドから中国、韓国、日本へやってきました。これはブッダと、ね、修行して悟りを得るとブッダという教えがあります。そして今度はキリスト教、世界の人口の約 32% に当たります。キリストの教派の数3万5000、ね、以上あると。なぜそんなに多くのキリスト教があるんでしょうか。そしてプロテスタント教会が8億人、ローマカトリックが10億人、そして正教会、ロシア、東方、北アフリカで3億人いるとあります。この中の80億、この、そしてその他のユダヤ教、中国の諸宗教、ね、無神論、世俗主義、不信仰、ね、神はいない、神は死んだ、自己に頼ると、こういった無神論も含めて、約80億の人の人口の中で、ほとんどが何かの宗教を信じているわけですね。セブンスデイ・アドベンチスト教会は、1% にも満たないかもしれないですね、それはね。あなた方は虚しい騙し事の哲学で人の虜にされないように気をつけなさい。それはキリストに従わず、世の諸々の霊毒に従う人間の言い伝えに基づくものに過ぎない。コロサイ 2-8。ですからほとんどの宗教が人間の言い伝えから来ております。宗教が政治経済をまとめ、共同体を尊重し、地球規模の一致を促進することをやがて国々は認めるようになります。今の騒乱の時代、やがて政治経済宗教が一致するようになります。キリスト教は文化と正面から取り組みながら21世紀に投げかける疑問に対して適切な統一見解を探し求めています。そして多くの人々が環境問題を第一に捉えます。そして政治の汚染、賄賂、そういったことも問題になってきます。そしてこの銀行制度の腐敗、ね、社会の銀行の腐敗を暴露しようとする人が、出てきます。ローマ人は神殿の再建と装飾に従事したので、この宮を非常に誇りとしていた。神殿に対して少しも軽蔑を表明したら、必ずローマ人の憤激が引き起こされるであろう。ここにローマ人とユダヤ人、パリサイ人とサドカイ人の一点が見出された。神殿に対しては誰でも皆非常な崇敬の念を抱いていたからで あるって。各時代の希望、下巻の199ページ。皆さん、やがて、このダニエル11の15と、彼は海と麗しい聖壇との間に天幕の宮殿を設けるでしょうとあります。この天幕とは礼拝の場所を言っています。旧エルサレムを諸国民の礼拝の場所とやがてなります。法王は旧エルサレムに新世界秩序構築を目論んでいます。地に住む者で誇られた子羊の命の書にその名を世の初めから記されていない者は皆この獣を拝むと黙示録63の18に書かれています。ですからこの全世界の人々は、ね、この獣をローマ法を拝むようになると。その礼拝場所が旧エルサレムで全世界の人々が拝むようになるとあります。で、全世界の人々は神の律法に反逆します。ね、なぜ新世界秩序を構築するんでしょうか？それは最終的には神に反逆するためのものである。カインの模範に従う礼拝者は世界の大半をはるかに超えている。というのは、ほとんどすべての偽りの宗教は人間自身の努力によって救いを得ることができるという同じ原則に基づいているからである。人類の諦め条款の68ページ。ね、多くの宗教は、ね、自分の努力によって救いを得る。これが根本になっております。じゃあこの次、信徒の平等性を言ってみましょう。結合の秘訣は、キリストにある信者たちの平等性の中にある。すべての分派、不和、争いの理由は、キリストから分離の中に見出される。キリストはすべての人が引きつけなければならない中心点である。なぜならば、中心点に近づけば近づくほど、イエスのご品性と御姿に成長し、感情、同情、愛においてお互いがより近づいてくるからである。ね。このキリストによって、愛によって一致ということが重要であります。カルバリの十字架の上の神の御座から輝き出る光は、階級や民族の間に人間が作った差別に永久的な結末を置くのである。あらゆる階級の人間は地上の権力ではなく、イエス・キリストを貧困と苦しみ、身分の低い生活に、そして多くの息子娘たちを栄光に連れてくるために、恥ずかしめと苦しみと死とを渡された。神の愛を通して一つの家族の聖員、天の王の子供たちになるのである。イエス様は富と地位とか階級は問題にしなかったとあります。あなた方は皆キリストイエスにある信仰によって神の子なのである。もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もない。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからである。ガラテヤ3の16、28。人間を神の評価において高い地位に置くところのものは、立場や有限な知恵や資格や才能ではない。人間の知性、理性、タレントは、主の永遠の御国の建設のために、主の栄光のために費やされるべきの神の賜物であるとあります。天の目に価値があり、墓から生きがえるものは、霊的、道徳的、品性だけである。世の中は認可とか資格とかペーパーテストで評価します。神様の評価は霊的道徳的品性であります。金持ちとラザロの話よく聞きますよね、皆さんね。ラザロは貧しく地位や富も 名声もなかったが、霊的道徳的品性をこの地上で築いた。それが金持ちとラザロの違いが出てきたとあります。ほとんどの宗教的論争の根底にある問題は、利己心が優位を得ようとするところであります。サタンは宗教の自由に制限を加え、宗教の世界に奴隷制度の種を持ち込みます。ですからサタンがそういった階級制度、そういったものを、ね、宗教に持ち込んできたとあります。ローマカトリックへの規制ということがあります。橋を渡すことなく壁を作ることだけを考えている人はキリスト教徒ではない。大統領候補としてドナルド・トランプが頭角を現していた2016年、ローマ教皇フランシスコ一世の発言が喝采を浴びた。21世紀の暴君をいさめるメッセージは分断ではなく結束であったって、ね。この分断とか分断の境界線なら長崎にもあるって、ね。多宗派からカトリックのもとに復帰させることをカトリックの言葉で規制と表現する。正当なのは唯一のカトリック教会であるという意識が埋め込まれているとあります。2014年、隠れキリシタンのことを教皇フランシスコは偉大なことです。彼らは孤立し隠れていましたが、常に神のための一員でしたと。フランシスコ一世はそうおっしゃいました。聖人、ザビエルの都日400年にあたる1949年、カトリックへの規制を進めるため、この長崎の小さな行き着き島、この赤いところですね、この、の信者とギルドイ枢機卿の会見が始まったとあります。先祖の信仰、カトリックに戻りなさい、と優しく諭しました。1965年に終幕した第二バチカン公会議の以降、カトリックはかつて異端視していたキリスト教の諸宗派や仏教や神道、新宗教など宗教に対する攻撃性を弱め、妥協政策を取り入れた。とあります。そして、亡くなりましたヨハネ・パウロ2世は、長崎の人々に半ばジョークで、本当にあなたたちは殉教者の子孫ですと言ったって。このバチカン公会議では、隠れキリシタンとは無関係とも言えない二つの方針を採択していたって。一つはエキュメニカルに関する教令。もう一つはキリスト教以外の諸宗教に対する教会の態度についての宣言であった。これがバチカン第二会議においてこの決められたとありますね。これは1965年頃ですね。そしてローマカトリックとキリスト教一致運動と分裂したキリスト教の対話が始まりました。諸宗教に対しても霊的道徳的価値をカトリックは認めると、過去の軋轢への反省だったと。本当にローマカトリック反省したんでしょうか、ね、法王の擁護者たちは、この教会が抽象されてきたといい、プロテスタント側はこの主張を認める傾向がある。多くの者は無知と暗黒の時代に、教会の当時の特徴であった憎むべき行為や不合理をもって、今日の教会は裁くことは正しくないと、プロテスタントはそうおっしゃっています、ね。彼らは法王制の恐ろしい残酷な行為を野蛮な時代の結果であると弁解し、 近代文明の影響がこの教会の考えを変えたと弁護する。これらの人々はこの高慢な権力によって800年の間無謬説が唱えられたことを忘れてしまったのであろうかと。各時代の大総統議会の319ページ。しかし今はローマカトリックとこのプロテスタント教会、全世界はもうほとんど一致しております。隠れキリシタンはローマカトリックの規制を断ったと。行き着き島の人はこの断ったとありますね。あの小さな島の小さな人数の人たちはローマカトリックを受け入れなかったとあります。先祖やその先祖がやってきたことを学び、隠れキリシタン信仰の大事な部分を選び取りながらできることを続けようと努力している人がわずかながら今もいるんでしょうかね。いるとあります。エレミアは神の要求に絶対的に服従することについての重要性を説明するためにあるデカブ人たちの神殿を一室に集めて彼らの前に酒を出し飲むように勧めた。果たしてこの人たちが先祖の約束を守っているかどうかエレミアは試したとあります。すると予期した通り、彼らは抗議と絶対的拒否を受け入れたのである。デカブ人は断固として言った。我々は酒は飲みません。それはデカブの子である我々の先祖、ユナダムが我々に命じて、あなた方とあなた方の子孫はいつまでも酒を飲んではならないと言ったからであります。国と指導者議官の44ページ。この酒を飲んでならないという、ね、先祖からの言い伝えをデカブ人は守ったとあります。命がけで手渡されてきたもの、忍耐強く守ることは良いことですが、それが真理かどうか、また新しい光を受け入れているかどうかを吟味しなければならない。確かに400年間の間、カトリックの宣教師が来て、ね、この祈ることを教えられたとあります。行き着き島の人たち、今でもいろんな祈りが意味のわからない祈りをしているみたいですね。今日でも先祖の習慣や伝統を固守する人が多い。主が彼らに新しい光をお与えになると、彼らは先祖に与えられておらず、彼らがそれを受け入れていないかという理由で受けることを拒む。我々は先祖たちの時代に置かれてはいない。したがって我々の義務と責任は彼らと同じではない。自分で真理の言葉を探求せずに、先祖の模範によって我々の義務を決定することは神に喜ばれないとあります。各自の礼装と上巻の196ページ。それからすると、我々はこれまでに常に日曜日を守ってきたと多くの人が言います。我々の先祖たちも守ってきたと。ね、この先祖をたどっていけば、アダムとエバになります。アダムとエバは7日目の安息日を守っていたことになります。新しい光を拒んでなおざりにする人は、実は古いものを持っていない。キリストの実物教訓106ページ。この神様は各時代新しい光が与えられました。この光に従っていかないとバビロンとなります。ね。第二天使の使命、バビロンは倒れた。多くの諸教会がバビロンとなりました。1956年、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、日本中の家庭が買い求めた。閉じていた生活をしていた行き過ぎ島の住民が、島外にある豊かさに手を伸ばしたのは、当然の成り行きであったと。ね、このサタンの策略である、妥協すること。 世の緩やかな流れに流されていったとあります。本当に帰省するというのは誰に帰省するんでしょうか？ローマカトリックなんでしょうか？ね、イエス様に帰省しないといけないと、ね。私たちはイエス様に帰省するのであります。キリストはご自分の民と共にいることを熱望しておられます。彼は再臨の日に予定されているあの家族の再会の日を待っておられます。そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるからである。ヨハネ 14-3。2000年前に言われた神の御言葉がやがて成就します。父よ、あなたが私に賜った人々が私のところに一緒にいるようにしてください。天地が作られる前から私を愛してくださって、私に賜った栄光を彼らに見させてくださいと。ヨハネ 17-24 にイエス様はそういうお祈りをしております。神はその教会を神と共に置きたいとどんなに願っておられることであろう。彼らは主の苦難と屈辱に授かったのである。そして主は彼らと栄光を分かつことを最大の喜びとしておられる。キリストが彼の教会を自分のところに置く特権を主張される。あなたが私に賜った人々が私のいるところに一緒にいるようにしてください。彼らが主と共にいるようになることは父との契約の協定にかなっている。彼らを共におらせることがキリストの最高の喜びであるって。今、イエス様は私たちをね、招いております。キリストは今、恵みの御座の前に立って、神の民のために成し遂げられた贖罪の技を提示される。我々の身代わりであり、保証であられる主が、彼の愛の嘆願をしております。我々は麗しい王を眺め、教会は栄華されるとは、なんとたっとい約束であろう。やがて間もなく主の祈りは聞かれ、先頭の教会は勝利の教会となり、神の民は永遠に神と共にいるようになるってあります。しかしこの約束が成就する前にしなければいけないことがあります。この約束が成就するこの大いなる再会の日に先立って、教会は内外ともにしなければならない仕事がある。先頭の教会は今勝利の教会ではない。まだ我々が神のためになさることが残っている。冠に先立って十字架があり、任命がある。神の民は勝利の日の前に清めと一致のために、キリストの祈りと奉仕に対する彼の任命に従わなければならない。しかし恐れてはならない。それは来るって。今、セブンスデーアドベンチスト教会は眠っております。そして、多くの罪を今悔い改めなければ、私たちはますます伝道するのが難しくなるでしょう。私たちは神様の使命を担っている証人であります。我々の時代にどうして完成することができるであろうか。この質問には神がお答えになることができるのである。成功に秘訣は我々にあるのではなくて、我々の使える神にある。これは神の働きである。我々は従うべきである。彼が勝利をお与えになる。神様ご自身が最後の働きを私たちと協力してなさるとおっしゃってあります。信じようではありませんか。やがて世の終わりはもう近づいております。何事も党派心や虚栄からするのではなく、 へりくだった心を持って互いに人を自分より優れたものとしなさい。おのおの自分のことばかりでなく他人のことも考えなさい。キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いをあなた方の間でも互いに生かしなさい。フィリピ 2-3-5。 私たちは教会一致することになしにはキリストの再臨を迎えることはできません、ね、ぜひとも一致しましょう。私は道であり真理であり命である。誰でも私に寄らないでは父の身元に行くことはできない。そのイエス様を私たちは心に受け入れようではありませんか、ね、婚姻というのは人生と神聖の結合であります。 At one moment、ね、人と神が一つになるということは実に素晴らしいことであります。インマヌエル、神我らと共にいますという言葉は非常に感謝したいと思います。では最後の賛美歌ですね、契約の虹の54番でしたかね。 お祈りいたします。天にいらっしゃる優しい神様、次来る事件は日曜休業令でございます。いろんな疫病や飢饉や自然災害、そして日曜休業令を通して生きる者の裁きが始まると同時に、迫害もまた始まってまいります。世の中は混沌として、ますます恐ろしい世の中になってまいります。その時にイエス様は、安かれと私たちの心にお入りになり、平安が充満いたします。どうか今こそ私たちの心の中にイエス様がお住みになって、イエスの信仰でこの災いを乗り切ることができますように、一人一人導いてください。私たちは非常に弱いものでございます。しかしイエス様が共にいてくださるというこの保証を感謝いたします。インマヌエル、神我らと共にいます、と神の御言葉に確信することができますように導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。